皆さんこんばんは。ここに一緒にいること本当は喜びです。すごく論理的な結論があります。スティーブは私のことを好きではない。なぜならこれを一番最初の人としてはなく、アメリカ人が一番最初にこのようなスピーチをしたからですね。で、この私の隣の人はその3つの言語を喋ることができるんです。トロリンガルです。で、誰が、その、2つの言語を喋ることが誰、なんと言われるんですか？それは、バイリンガルって言われます。1個の言語しか喋れないのはアメリカ人と呼ばれています。ですから私に聞く前にあることを言いたいです。英語とに変わりましたね、ちょっとポルトガル語が。私はいくつか言葉が、私はジャングルに住んでいません。よくそういうことを質問されるんですけれども、私はアマゾンに行ったこともありません。だからアマゾンのことを誰も聞かないでください。アマゾン、まあブラジルはすごい大きいんです。で、三つ目は、私はブラジリアンを喋りません。で、スパニッシュも喋りません。私はスペイン語を喋る人たちは好きですけれども、私はポルトガルを喋ります。で、スティーブがなぜこの私をこのポルトガルで喋るように言ったのか、その理由は、なぜならポルトガルは天国の言語だからです。ブラジルの人たちもぜひ皆さん一緒に拍手してください。私はいくつかその懸念がありました。その彼が話していることを聞くことができるか。パウロは今死ぬところにありました。で、この一つ目の手紙というのは一個目の手紙よりもとはちょっと違います。なぜならもうすごくその彼は確実に、この終わりの日が近づいていたからです。そして彼は確信をする必要がありました。テモテがその忠実なそのしもべでいることを、そしてそれをその働きを続けることを確信が必要でした。ですからこの、懸念についてパウロはこの手紙の中で持ってみます。その一つ目の手紙はきっと、ま、その逮捕されてその監獄の中にいる時に書かれたと思われます。で、それが本当に彼が本当にこう、処刑されるそのだいぶ前です。でも二個目の手紙は彼が本当にもうその予期していたんですね。もう本当に確信していました。なのでそのためにその前にテモテがこの働きを続けることを確信する必要があります。その力を持っていることを。またそのすべての働き、福音を捨ててしまわないことを。そのギリシャ語ではその3つの聖書箇所で、その、美しいその性格を、その1つ目の、手紙の中でその息子というふうに呼んでいる。またその、宣教師の中でその兄弟というふうにも呼んでいる。そのイエス様の名において、私たちはこの聖書箇所から一体何を学ぶことができるでしょうか。パウロはいくつかのその性質、性格を述べています。まず私たちが、彼らがそのしもべであるということ。そしてまた一緒によく働くことについてのその懸念について。そしていくつかのまた例え話を用いています。この先ほどの、今まで読んできたその箇所に出てくる。 テモテがその持つべきものを伝えていました。その競争心、そのあまた導くことができるそのあすみません自信ですね。人々を導くこと、その神様の働き、神様の言葉を伝えていくこと、またその教会の働きをその実際機能的に行っていくこと、そしてまた良い教える人であるべきであるということ、そのよく教える必要があるということ、また時間を無駄にしてはいけない。そのただのその無駄な話によってその、時間を無駄にするのではなく、神様の御言葉が、そして神様のその、言葉が彼にとってのガイドとなる。ちょっと本当に、ちょっと、すごくなんか面白いですね。私の通訳者がなんかこう変なことを言うと、またそうすぐに通訳するので、まあ。ジェイさん立ってください。この方を知っていますか？彼はアメリカ人です。で、バイリンガルです。で、ブラジルに何年も住んでいました。そして、でも彼は、まあ、諦めちゃったんですね。で、なぜかわかんないけど。ありがとうございます。はい、じゃあ、元の話に戻るとして、この手も手に持って欲しかったこの性質がありました。それは良い性、まあ、教師であること。またそれに対してその自信を持っていること。また時間を無駄にする、まあ無駄話で時間を無駄にしないこと。そしてその4つのその、討論に基づいています。そして、イエス様に、まあ、神様に直接的に従うこと。その神様の御言葉をテモテがそのうまく、まあ、しっかりとこう管理していくということ を期待していました。パウロはテモテに対して。そしてその自分が与えられたその信仰に基づいて、そのポルトガル語でオルコトタメイル、そのギリシャ語でも、それは、その、まあ、よく管理するとか、よく扱うという意味があります。それを、こう、立て上げる人として、まあ、用いてるんで、その比喩として。まるで、その大きな土地の中で、その神様の御言葉をよく管理していくということ。で、この道をこう、開いて、で、もうできるだけこう、まっすぐな道を作りなさい。まあ、これをこう、一番こう、良い、まあ、場所、まあ、良い方向にも導いていく。まあ、それがこう、たくさんのこの、曲がりくねた道ではなく、それをうまく管理していく。だから、その時間を無駄にせずに、ただ、福音を、述べ伝えなさい。その、まあ、このような無駄なお話に、その、まあ、彼らにさせておいて、あなたはただ福音を伝えなさいと。ですから、ただ福音を述べ伝えなさい。その、ただ本当に要点だけを伝えなさい。もう、その何か、あなたの必要なことをしなさい。私たちがその仕事をうまくするのではなく、その神様の神様の中で権威の中で休んでいました。なぜならこの選ばれた人々はそこに留まるからです。でなぜなら神様はその人たちのことをよく知っているからです。そして彼の神様は神の様のもとにその人たちを留まらせるからです。もし私たちがこう誰かを失ったとしたら、 あ、まあ、牧師としてまた、説教者として、私たちはある特別なことを知ってわかります。私たちはただ信じる必要があります。信頼する必要があります。本当のその羊を飼っているのは、本当にその人を管理しているのは神様です。ですからこの19節でこのように言っています。一番最初の方にこのように言っています。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。まあ、これが一体何と、私が言ったことを何と関連するか。福音をよく述べ伝えなさい。まあ、人々がしっかり人々が聞くことができるように、そしてまたそれが心に留まるように。でもちろん、もし彼らをただ喜ばせようとしているのであれば、私たちは本当のポイントを伝えることができません。まあ、そのようなことを心配することはないと思って、ただ福音を伝えなさい。その羊のその飼い主というのは、彼を確信ことを与えます。その羊飼いがその羊たちを最後の日まで守るということ。だから、ただそのストレートにポイントを伝えなさい。ただ福音を伝えなさい。私にはまだ多くの時間がありません。スティーブは多分私のことあんまり好きじゃないですね。なぜなら、私には、他の人と同じぐらいの時間しか与えられてない。で、私たちはここに来ました。本当にフェアじゃないですよね。これ知ってますか？この手の動き知ってますか？これ知ってますか？マッチ・シャンドラーがやるらしいんですね。マッチ・シャンドラーの動き？わかんないですけど、らしいです。まあ、真似してたのではないんですけども。これをなんか、するとき。このサウザンズ・フォー・サウザンズするときに、まあ、こういうジェスチャーをしてたんですけど。あ、まあ、二つ目のこの性質っていうのは、まあ、スイッチ、このターン、この、題材をスイッチします。あ。
2種類の器があります。尊い器、そして尊くない器。あなたは清い器でなければいけません。過去にしがみついている器であってはいけません。で、この清い器であるように手元にも勧められています。新しい説教者たち、また新しいクリスチャンたち。まだ神聖が練られていない場合があります。小さな嘘、毎日の小さな嘘。同じミスを毎回続けていくなら、あなたの個性、私たちの品性ではなくて、私たちのスキルや また違うもので私たちがリードしているならば、例えばインスタグラムやそういったものをリードしているなら、ここの部屋にはそういう人いないと思いますけれども、ソーシャルメディアでいいねを集めようとしている人、知名度があると知らせようとしているもの、神様の恵みによって、神様の栄光によって、インスタグラムでいいねを買うこともできません。これは私たちの心にあるべきです。いつも神様にとって私たちが誰であるかというのは、私たちが何をするかというよりもよほど重要です。私たちの性格について、私たちのキリストの中にあるというそのアイデンティティについて、それで聖書の中に書いてあります。これテトスへの手紙に書いてあります。これ13個、なんか分かりませんか、時間がないのでカウントしませんけれども、一つだけ言えるのは、テトスで言っています。ねえ、まあ、男の人の性格、子供をどのように、子供にどのように接するか、奥さんとどのように接するか、どのように見られているか、例えば、人をもてなすことについているか、テトスの一章9節、教えにかなって信頼すべき御言葉をしっかりと思ってなければありません。御言葉をよく知っていること、リーダー御言葉をよく知っていなければいけない。もしもよく働きたいならば、御言葉を勉強する、御言葉を学ぶというのは、言葉をよく知っているということ、それが、そして、そして神様に姿に変えられていくということが重要です。3つ目のポイントに行きたいと思います。私の、このポイントを話すに従って、私の人生について話したいと思います。私が今最近どのような生き方をしているか、そしてあなたの人生にも関係してくることです。22節23節で話していますけれども、 テトスの手紙、どこですか。
The characteristics of somebody who works well.
Mas tem que ser em português.
But it has to be in Portuguese.
Competência.
Competency. Competência.
Competência. Vamos lá, competência.
Ai, competência, karate. この、はい、私たち、まあ、このような人々に、まあ、近づく必要があります。私たちは忍耐を持つべきです。私たちが神の御言葉を伝える中で、この聖書箇所の一部の中に囲まれているのが、このような人になるべきだということです。ティモテが、まあ、このような人になるべきだというふうに言われていた。この聖書の本当に中心を知られた人たち、このような人たちをどこでも見つけることはできません。あ、もしかしたらその聖書のクラスルームで、またその説教をしている人たちの中で、まあ、よくその人々があなたをこうしっかりしな、導こうとします。で、多くの人が、まあ、説教労働というふうに、ありがとう神様というふうに言います。でも本当にまあ実際にその、何か間違いを指摘されるということはまあすごく辛いことです。神様の御言葉を伝えて、で、またその新しい見方をこう与えられる。私はこのようなまあ環境っていうのが好きなんですね。なぜだかというと、だから私たちはこう同じ今ページに立っているからです。その私たちがまあ聖人であるというふうにまあ話すことはまあすごく好きです。また主を愛していて、まあ私も教会に仕えていて、でもまあそのようなことを話すのは簡単なんですが、私たちが本当に心を開けて他の人に話して、私たちがまあ実際そのような人間ではないということを話すはとても難しいです。ブラジルの人たちもこういった難しい時がありました。私たちはまあ本当に正しい聖書を持ったことがありません。まあ今まで聞いたこと、皆さんもニュースなどで聞いたことがあるかもしれませんが。で、まあたくさんのこう多様性があります。まあデモグラシーであったりとか、まあ他のもの、他はたくさんのまあ主張があります。で、ブラジルの人たちはだいたい20年間、この、まあ、政府を選ぶということに、まあ、時間を要していました。で、まあ、だいたい30、そして、その一つ目の政府を私たちは拒否しました。そして、また今、そのブラジルの教会と、まあ、すごく良い関係を持っていて、その教会の中にいる人たちが、まあ、両親やそのお父さんたち、まあ、そのような人たちが教会の中で生きています。なぜなら、その、まあ、リーダーたちが、まあ、ある良いビジョンをこう与えていたから。で、私はいつもこの、その、紛争の中で生きていく必要がありました。まあ、この、その紛争の中に誰かが必要だと思ってました。その、政府に対して、まあ、反抗をする前に。そして、1995年に、 私はその紛争を、の仲介になる機会が与えられました。その国連、まあ、連合ですね。はい、私は、その、あ、ゴルフが上手いので、なんか、ゴルフはしないんですね。サッカーをするんです。はい、まず、まあ、また聖書箇所に戻りましょう。私はその紛争を仲介するのにこう何年も費やしました。で、いつも心の中に留まっていたのは、唯一のその共同体、もう祝福、イエス様からの祝福がその五章に書かれている、まあ、この感謝の心のですね、ただ一人、私たちを神様に駆り立てる人がいます。この平和を作る人、 その平和を用いる作る人が神様の子供とも呼ばれるというふうに書かれています。あ、その三教のこの三条の説教の中でですね、でそのような人がそのイエス様に似たものと言われる。で、私は本当にすごく複雑な状況にいました。私はその牧師をしていて、で、多くの人が、まあ、皆さんはきっとミニストリーにするようにというふうにだけに見されたと思います。でも中には、まあ、ちょっとおかしい人たちが、二つのことをするように呼ばれている人もいます。その私はその、教会を、導いていた、まあ、そこを離れる必要があります。離れる必要がありました。私は実際それは、まあ、ミスだったんですね。私はそこの教会から、まあ、離れたっていうのは、仕事が離れたっていうのは、本当に一番、まあ、すごく危機的なことでした。私の友達は私の家族、私が、まあ、そこから、まあ、神様の、に用いられるべきも存在というふうに彼らは知っていました。で、私はその私はこのセカンドクラスにだというふうに思いませんでした。私はまあ、それほど重要ではないというふうに思いました。私は本当に人生に失敗しました。その期間。で、私は本当に時間がもうないんですけれども。はい、もう一度その聖書箇所に戻りましょう。この、神様のしもべは、その、言い争うべきではない。また紛争に巻き込まれるべきではない。なぜならそれは混乱を招くから。で、私はまあすごく、まあこのことについて話すときは、すごくその複雑な、複雑なまあことです、これは。まあ、この素晴らしいマスターが、来るまで私たちは人々が神様の御言葉を受け入れると、その彼らの人生は作り変えられます。私はまだ作り変えられていませんでした。私はまあすごく ある問題について立ち向かう必要がありました。そして私の信仰はだんだん強くなっていって、 で、きっと皆さんにはたくさんの真理をこうたくさん知っていると思います。たくさんの方を読んだことがあると思います。もしかしたらあなたは医師かもしれません。もしかしたらあなたは、まあ、すごくこう何か専門、何かの専門家からもしれません。でもしかしたらたくさんの真理をあなたは持っているかもしれません。でもその真理を誰も聞かないということ、まあ、それも真実です。テモテにはたくさんの敵がいました。で、たくさんの人が彼に敵対していました。彼らはもう本当にその日働きを止めれるようにというふうにその敵は、攻撃していました。で、彼はドリワインを飲む必要があった。で、その、まあ、ワインでこう、お腹を、の調子を良くする必要があったんですね。あなたは本当に面白い人ですね。この、聖書箇所の裏に背景というのは、この、紛争の中で私たちの、この性質というのが現れる。私たちの愛、敵に対する愛、そのことによって私たちは他の人とは違ったやり方でその問題を立ち向かうことができる。私はその、まあ、政治的なところに巻き込まれたような状況に置かれることを考えていませんでした。私は今この政府の中で、前は、その、大統領によって私はそのノミネート選ばれたわけではありません。この3000人ものその、人の中で私は、この今あるポジションに選ばれました。私が生まれた時はこの都市に生まれて、で、またそこの都市でこの教会を始めました。そしてこの教会がすごく成長しました。で、リーダーが育ち始めました、その中で。そしてビーチのすぐそばで私は住んでいました。そしてその時にその大統領に呼ばれたんです。で、この、秘書になるな、ならないかというふうに言われました。この、まあ、その人権のその秘書として、で、この機構にですね、私たちが、考えるべきことがあります。それは、まあ、人権についてです。その人権をよく、という言葉をよく人々は使いますが、まあ、ただ時にはそれを、例えば、ホモセクシャルとか、まあ、また、中絶とか、まあ、そういったことのに使います。そしてその、まあ、人権というのはその彼にとってそれが権利だと思うものに使われます。私が皆さんに告白すると、で、これがもう一番私がまあ選ぶその中で一番まあ最後の選択となるようなポジションでした。私が、私にとっては。でも神様は違った計画がありました。そしてまるでパウロがこのテモテにこのように教えています。私がそのブラジルでまあどのようなことをやっているかというと、この労働者に対して LGBTI に対して、まあそのような人たちに対しての働きをしています。まあ、そしてまた、ホームレスに対してや、またその、教育や、また、難民に対して、移民者に対して、またその宗教の自由に対して。でも私はまあ、牧師でもあります。で、私は彼のことを知っています。そしてこの神の言葉を信じています。そして私はそのパウロのように、まあ、人々を導くようにと言われています。 で、まあ、このような状況の中で私は一体何ができるでしょうか。この LGBT ムーブメントも皆さん分かってますか。本当にまあこれは世界中ですごく大きな働きですね。そして私は1回目の会議がありました。その国際的なリーダーたちとともに、ね、その21月にプライアンというその、大統領が自分の隣にいて、そして一緒にみんなで会したときに、ね、あのすごくクリアにこのことを言いました。この政府というのはもっとこう保守的である、まあ、家族に対しに家族やまあ道徳心、またその社会のこう問題に対して、私たちはもうすごく明確であるべきである。私たちはまあ彼らを愛している。で、まあ、彼、あなたをもうすごく尊敬している。もう、でも、まあ、違う考え方を持っている。皆さん、ある約束をしたい、あなたに。私は、その暴力に対して、反対している。また、このあなたのコミュニティに対する暴力に対して。また私はこの国家のに仕えるものとして、人々がもしその性転換をした人が暴力を受けるようなことは私はもちろん許さない。私はもちろんその仕事を得られるためにその働く、またそのようなポリシーも政府的な政治的なポリシーも設ける。私のこの新しいポジションの中で、私は今までこう紛争が好きじゃなかったので、まあ、ただ平和を持ち作りたかったので、私は、まあ、平和の方が好きでした。私は平和を作るものでした。で、この、まあ、私はその、この紛争の真ん中に今でもいます。ね、そこは、それには私の二つのその、二重の、重荷を私に与えています。きっと皆さんの状況というのは私の状況とは全く違うと思います。でも私が唯一知っているのは、このネットワークはただこれだけで知られるわけではない。この聖書に対する知識だけではなく、その神学によって、まあ、聖書によって変えられた見方、そのことによって私たち兄弟姉妹として知られる、その神様のイエス様の性質を持った人たち、ただそれだけではなく、またイエス様のような愛を持った共同体ネットワークとして、そしてイエス様の真理を持ったネットワークとして、この私たちはこの福音の伝え、また教えます。イエス様がしたように人々を愛しながら、はい、まず愛してください。そしてその次に御言葉を伝えください。それが私がそのするようにと言われたことです。
祈りたいと思います。10分間、普通かどうか分かりませんけれども、 Não.私たちにはたくさんのコンピテンス、その才能についての本があります。そして心の中の問題について、そして品性について、短期について、もしかしたら私たちが神の御言葉を説教する方向、やり方について、特に品性と、また自分をどのように、自分がどのように奥さんたち、近所の人たち、また子どもたちと接しているか、私たちは勇気を持たなければならないです。神様に、私たち一人一人にもっとの、もっと愛、真理を語る力、こういったものを与えてくださるように祈りたいと思います。もしもそういったものが必要だという人はぜひ立ち上がってください。謙虚でいてくれて、またこの自分の中の真実を表現してくださってありがとう。すべての父様感謝します。あなたの愛に感謝します。その恵みに感謝します。その許しに感謝します。あなたの子供であれることを感謝します。また御言葉は私たちの想像をはるかに超えるものです。あなたの御言葉の忠実な奉仕者で、私たちはあなたの御言葉の奉仕者でありますけれども、でもあなたの愛、そして知恵、知識にはすごく及びません。その謙虚さを持ってあなたにお願いしたいです。どうか私一人一人に品性を、そして力を、私たちの言葉に愛を、神様どうか あなたの愛に感謝します。恵みに感謝します。神様、私たちはあなたのためにいます。あなたに愛します。力づけてください。このネットワークを力づけてください。あなたの栄光のために、そして人々の喜びのために。アメン。